木野美元さんが日産14年を迎えられたということですよね。14年間に人事参拝をさせていただくと、本当に大きなおかげをいただくということをですね、本人がおっしゃっておりましたが、いつも言うことですけど、この日日の参拝ということ以上にですね、私は一心を立てるということはないと思うんですね。一時一心を立てるというのはできるんですけど、続けて一心を立てるというのはなかなか簡単でないです。それだけ値打ちがあるわけですね。どうぞ皆さんもこうして朝参りを取り組んでいらっしゃいますが、それを続けてですね、できるだけ休まないように、そのなかなかこの休まないというのはできにくいんですね。私もそうなんですけど、だからそこに一心が立てる、一心を立てるという、その自分の心の中がですね、神に向かうということがしっかりしてくるわけですね。教祖様の時代に、西大寺のですね、今の東側の方の上東というところがあります。今岡山市になっているそうですが、そこに片岡次郎四郎というお百姓さんがいてですね、教祖様と同じように子供が次々亡くなるという不幸があって、金人様の畳が だというふうに言われてですね、で教祖様のところに参るようになったんですね。そうしましたら教祖様が、この方もあなたと同じようにね、苦労したんだと、信心しなさいと、おかげを受けられますよとこう言われてですね、で月々参拝されるんですね。まあ、今でもね、車で西大寺の向こうの上等まで行くにはだいぶかかります。そこを歩いてですね、もちろん川を渡ったりしてですね、おそらく50キロぐらいありますから、わらじも一足じゃ足りなかったんじゃないでしょうかね。そういう中をお参りをしておかげを受けられたんですが、片岡次郎四郎さんがですね、お参りすると教祖様が、今度は来月はいつまで行ってくるかなって聞かれるんですね。月参のおかげ、月々参拝のおかげをいただかれたおったんですね。今度は御10日に参らせてもらいます、今度は、22日に参らせてもらいます、今度は15日に参らせてもらいます、その都度お答えをして帰るんですが、その来月のですね、その日が来ると必ず何か差し障りが起きるそうです。自分の体調が悪くなったりね、それから身内の何か問題が起こったり、あるいは嵐がやってきたりですね、さまざまなことが起こる、必ず起こるんですね。けれども次郎四郎さんはこれを神の試しと思ってですね、そこをついてお参りされたそうです。そしてしばらくそのお参りが続いた頃にですね、清様がもう試さんとおっしゃったということはですね、神様が試されたんですね。この次に何日参る言うて参るんだ、だと。ところが不都合が起こってくると人間はもうやめとこうとこうなるんですね。そこにそれを乗り越えていくところに一心が生まれるんですね。教祖様はそれを片岡次郎四郎さんに伝えたかったんだろうと思うんです。で片岡次郎四郎さんはですね、その教祖様の試験に合格してですね、もう試さないということになっておかげを受けられたそうです。実際に金光大臣という教祖様と同じようなですね、尊い神様のお名前を受けられて、大勢の人を助けられたんですね。そういうことがございます。神様はそういうこともなさるとね、ある意味で意地が悪いところがある。それはなぜかというと、一心を立てるようにですね、その藤子が一心を立てて本当のおかげを受けられるように、こうあえてそうされたんですね。ですから私も時々皆さんにね、止血を叩くようなことを言いますけどね、私は決して意地悪で言うとんじゃないです。皆さんが本当のおかげを受けられるように言うとるんですね。その皆さんぜひね、そこをしっかり受け止めていただきたいと思うんですね。話変わりますけど、昨日ね、2ヶ月ほどネパールに旅行に行った方が来られましてね、久しぶりに来られました。もうひげぼうぼうになってね、帰ってこられました。お話 聞いてましたらね、ネパールというのは皆さんご存知のように、あのたくさんの大きな高い山が5000メートル、6000メートルぐらいの山がざっとこうあるようなところですよね。日本の山がもし並んでいたらもう下の方に見えるぐらいのそういう大きな山があるところですね。生活ははっきり言って不便なことが多いそうです。食べ物もそんなにね豊富でないそうです。しかしですね、何か日本にない豊かなものがそこにあるということをこう感じられたらしいですね。私は行ったことないです行ったことないしまた行くこともないと思うんですが、その方のお話を聞いて、ああそうだろうな、その大自然の中でですね、厳しい厳しい自然の中で人々が生活をしてね、今の日本とは全然違う状態だろうなということは思いますね。日本は今どうなってるかというとね、こうして電気がこうこうとつき車が走りね、まあ、大変便利な日本になっております。しかし先日ですね、私がスーパーで行った時の体験を話しましたように、黒人の方がですねレジで私の前にそのカゴを置いて、もう今からですね計算をしてもらえばいいという段階になっているところで、私がたまたまカゴを持って行ったんですね。そしたらその方がどうぞって先にどうぞ、まあ私が高齢者と見えたんでしょうね、白髪のじいさんですから。でも私はその方がもうね、一見すると明らかに外国人の方ですし、そこでもう買い物されたものを置いておられますので、いやいやどうぞと言うと、私はもう一度そちらにお返ししたんですね。言葉は通じないんですけど、わずかその数秒の出来事だったんですが、皆さんどうでしょう、日本人の今のレジの姿ね、あの実際スーパーでレジ係をしている人から聞いたことがあるんですが、ちょっと待たされただけでものすごい怒るっていうね、あんた何もたもたしと早しねえ言って言われるそうです。それが日本人ですね。ところがその黒人の男性の方、まだ若い方でしたけど、私を見てね、自分はもうレジの順番としては当然先に行ってんだけど、譲らんでもいいんです、それがどうぞっていう。かつての日本人はそういうものがあったと思うんですけど、なくなってきてますね。明治以来ですね、富と力を追求してきた日本がね、確かに富と力を得たかも分かりませんが、なんか大事な人間としての優しさとか親切とかいうものがなんか薄れてきているような気がするんですね。教祖様は開ける開ける有形めげるんじゃとおっしゃって、そういう明治維新でみんなが開けた開けた言うて喜んでる時にめげるんだというおっしゃったというのは本当にそうだなと、私は昨日ねネパールから帰ってきた人の話を聞きながら思いました。日本にもそういう今の ネパールにあるようなものがかつては豊かなものがいっぱいあったんでしょうね。そういうことも考えなければならない。ただね、儲けてリッチな暮らしをすればええんじゃという方向にとったんではこれはあかんなということを改めて思うんですね。もう一度私たちの日本のね素晴らしさというものを見直していかなければいけないというふうに思わせていただいております。はい、4枚でございました。